すべての人が輝くためにみんなで作るノーマライゼーションの世界。
皆さんこんにちは、よろしくお願いします。前回ね、ものすごくこうお話がヒートアップというか
もう本当に今まさに、ね、自分に起きていることだったから、
どうすればいいんだみたいなところでね、1週間経ってしまいましたけどもまあでもそのおかげでね、やっぱりその課題意識を持って1週間過ごすのと、こう何もないまま1週間過ごすっていうのはやっぱりちょっと違うなっていうのがあって、でそれ、まあ、実際ね、尾上さんも今言われた、先週言われたみたいにこう、やってみたい、やってみようみたいな感じで、人ってやっぱ思うんですよね。そういうふうに見ようと。もうね、1回、2回でね、うまくいかないっていうこともね、ちょっと理解していただきたいんですよ。
そうなんですね。なんかすぐに結果を求めたくなっちゃって、あ、失敗した、間違ったみたいになっちゃうんですけど、それじゃダメ。何回もやれ。
ダメっていうよりも、できないんですよ。そんなに、すぐに。もう言うたら何十年もね、やってた自分の性格を、じゃあすぐ変えなさいとか、行動をすぐ変えなさいって言ってもなかなか難しいんですよね。もう今読んでる本でね、面白い本があって、移動する人はうまくいくっていう本があるんですけどね。
なんか聞いたことあります、その本。
定住こそが、言ったら安定、安定とか定住、まあ、決まった、定めたところに住む定住こそが、まあ、自分たちの心を成長させなくするみたいな。
衰退するみたいなやつですか。
衰退していくみたいな。安定感を求めてしまうとダメですよみたいな。
なるほど、なるほど。
前、だから僕、アメリカに行ったお話であったりとか、ね、ドバイであったりとか、今度のね、万博も今も開催されてますけれども、ね、サウジアラビア館もね、行かせてもらいましたけど、やっぱりそういうふうなところ、世界を見に行くっていうのはすごいことだと思うんです。なので、やっぱり移動するとか、こう、うまくいかないとか、そういうふうな体験、経験こそが成長させてくれるんですよ。
そっか、成長の時間なんですね、きっと。
そうなんですよ。だから、この間言ったみたいに、じゃあ、まあ、あえて嫌なところっていうのは、まあ、自分のところに似てるなってこうなかなか思えないっていうのが今までのところなんだけれども、思おうとしよう、でもなかなかやっぱ思えないな、ああやっぱりあかんなじゃなくて、そんなすぐにできることじゃないから、
そっか、
まあまあまあちょっとあれやったら休憩しようかなみたいな。でもこういうことを思うっていうだけでも変わってくるんじゃないかな、自分がね、っていうふうに思ってると、先ほど言ったみたいに、こう、感情が、なんかこう、イラッとしたりとか、もうなんでそんなこと言うんやろって思うっていうことは、多分自分の中にあるからなんです。
そっか。
そのことに対して何も思わない人もたくさんいるんですよ。
そうなんだね。そうかな。そういうことか。
そういうことなんですよ。全員が思ってると思うのは大間違いで、引っかかってるのっていうのは、結局自分の中にあって自分が解決していないこと。なんですね。なので、そういう意味では、あ、この人と、まあ私の性格っていうか、私がそういうことをこう、元来持っているものなのかもしれない。あ、よく似たところなのかもしれない。それを教えてくれているのかもしれないなっていうふうに見ると、ものすごくこう、あ、自分もちょっと気をつけないといけないなとか、今後話するときは黙ってね、他人事にするんじゃなくて自分事のように捉えて、こう話をしていくっていうふうなきっかけを作っていかないといけないなとかっていうふうに感じ始めると、ものすごくこう世の中がですね、自分が成長するために、まあ、ゲームのような感覚で語りかけてくれてるように聞こえてくる。
そっか、そうなんですね。そっか。
だから自分のせいにする、自分と向き合うっていうことは、自然とも向き合えるし、他人とも向き合えるし、全部自分のために起こってるものだっていうふうな感覚になってくると、腹は立つんだけれども、冷静に見れたりとか。ああ、ここを教えてくれてるから、今こう のような状況に今いさせてもらえてるんだな。だから何度も何度も同じような状況に遭うっていうことは、ものすごくこう、教えてくれてるのに、自分が変えようとしてないから、まだ気づかないのか、まだ気づかないのかっていうふうに教えてくれてるわけですよ。
なるほど、そういうことか。そう、こう認めるっていうか、あ、こ
そう
れ、
です。認めるとか
そこ
許
です
す
よ
とか
ね、多
ね。
分。
まずはまあ認めるというかね。なんでそんなこと認めやなあかんの？認めたくないわとか、もうそんな許されへんわとか。まあそれはもちろん感情なんで、それはそれで大事なんですけれども、一旦ちょっと認めてみる。もしかしたら、こんだけ腹が立つ、こんだけイライラするっていうことは、自分のその、まあ言ったら、素質というか性格の中にも、
持っている。
そういった一面があるのかもしれない。まあ、例えばお酒をちょっと飲みすぎたら、バーッとこう全然人格が変わるような感じになったりとか、なんかもう家族と会話するのと、その友達と会話するのと、まあ全然知らない方々であったりとか、目上の人と話するのが全然違うとかっていうのも、多分そういう因子の中で培ってるだけで、もっと気楽に喋ってもらったらいいのに、まあそういうね、ことを嫌う人もおられるので、その人にはそういう喋り方をすればいいっていうふうに、こう、なんか自然体で接していると、どんどんどんどん、こう、自分が成長してるっていうような部分よりも、なんか周りの人のことがよくわかるというか、なんかそういうふうなところになってくるのかなっていうふうに思うんですね。だ先ほどの話の中で、やっぱり私たちが気づかなければいけないことっていうのは、実際目の前で起こってるっていうことです。
そういうことなんですね。
まあそういうことしか起こらないんですよね。
もう変えなさい。なんか変わらないといけないから起きていることなんだよっていう捉え方をして、やっぱ自分事として捉えるっていうことなんだなっていうのを今日お話聞いて思ったんですけど、
そうです、そうです。
そう、現象として現れてちょっと嫌だなとか、なんかちょっと違うな、この人みたいなところは、実は自分に気づかせるために起きてることなんだから、なんていうのかな、心地よいところだけにいたら多分成長はないから、なんだろう、この輪っかみたいなところで、今までそんなに不協和、言葉悪いですけど、例えばこう不協和音になってくる人がポンって入ってきたとする。で、それが、なんか今までにないこの輪っかからぐにゃってその輪っかが崩れてきた。でも、それって、この人に対してその焦点を当てて何か問題って見ると、それで終わっちゃうけど、何かそこで私が違和感を感じて不快になっちゃったっていうのは、背中さんの話を借りると、それは同じものを自分が持ってるから気づくことであり、嫌だなって思っちゃう。気づかない人もいるっていうのは多分ないから気づかない。でも気づいちゃってる自分がいて、で、それは、そのやっぱり自分自身が変化するときだよっていうのをなんか教えてくれるために起きてるっていう、そういう捉え方でいいですかね。
そうです、そうです。まあそう一度捉えてみると、まあ感情なんでちょっとイラッとしたりとか腹が立ったりとかするんだけど、ずっと腹立ったまま我慢せずに済む。
そうです
ああ、
ね。
こういうところを見させてくれてるんだなと客観的に見れる。もしかしたら僕の中にもはこういうふうなことがあるのかなで、僕なんかね、嫌われたくないから、そんな大声も出さないですし、なんかその空気を壊すこともないですけれども、これ嫌われたくないからですよね、僕が。周りから変な風に見られたくないから。
なる
もっ
ほ
と言ったら
ど。
自分の感情を抑えてまでも、我慢してまでも、そっちを取ってるわけですよ。でもその今怒って、なんか激怒したりとか空気を壊してる人っていうのは、そこはあんまり考えてないわけですよね。
そうだと思う。
でしょ？でもみん
そうだ
な
と。
なんか不快に思ったりとかそうなってるわけじゃないですか。ここがね、ものすごいポイントで、絶対僕のためでないと、そんなことってやってくれないなって思うんですよ。わざわざ、 人に嫌われてまでもやってくれてるわけですよ。エネルギーをかけて
そうで
やっ
す
てくれ
ね。
てるわけなんです
そ
よ。
この、やっぱ情熱があるからそういうことをおっしゃったり
そう
す
な
る
んで
わ
す。
けですよね。やっぱ人の目を気にしてる人は言えないですよね。
そうなんですよ。っていうことは自分たちもそうならないといけないんですよ。
そっか、そういうことですね。
だから、先ほど言ったように、やり方とか、その空気を壊さないようにするとか、そういったことっていうのは、とっても大切なことだと思うんですね。なので、そこはまた、そこのやり方とかも、まだ、それも学ばないといけないんですけど、なんか俯瞰して、自分の行動であったりとか、そういうものをこう見るときに、自分が何もしてない。今、こういった課題、問題が起こっていることに対して、一生懸命やってくれてる人がいる。その
そ
考え方は合ってるんやったら合ってる。間違ってるんだったら間違ってる。なんかそういった反応を出す。すべて悪いっていうふうに捉えてしまいがちになるんですよ。冷静じゃなくなってくるんで。
う。確かに、
ああ、今その、こと、ええこと言ってくれたっていうのとこだけ拾ってあげると、ものすごくその場が、みんながそっち行くんですけど、ああ、嫌やな、嫌やなって思いながら聞いてると、そこに行かなくなっちゃう。
先生、気づいちゃったんですけど、今の話
お
で。それ、リアルの、その会議とかだと、表情とかわかるじゃないですか。
うおう。
言った雰囲気、空気感とか。問題なのは、私、今すごく感じてるのは、グループラインのやり方なんですよね。で、そ
なあ。
こでのやりとりって言葉で来ちゃうじゃないですか、文字で。そうすると、うわって思っても反応しないっていうやり方もあるんですよ。そこに、例えば、リアクションボタン一つでも押して、いいねマークなのか、何か反応してあげたら言った人も、あ、救われたなと思うんですけど、全く無視っていうケースもあるんですよね。ス
ああ、
ルーされる。
確かにね。
そこがね、今、その先生の話聞いて思ったんですけど、リアルの場でやるときは伝わりやすい。ただ、
もちろん
文
もち
字
ろ
面で、こうじゃないですかって言われたときに、何この強い口調みたいになったら、
ん。うん、わかる。
いいねされないケースもある。だからもったいないなって思っちゃったんですよ、私。せっかくいいことをおっしゃっててくださってても、この言い方をすると、今までそういう言い方をする人がいなかっただけに、反応がないとなると、だんだんその積極的な気持ちが薄れていっちゃってるような気もしちゃって。
ああ、なる
だ
ほ
か
ど
らリ
ね。
アルでお会いした時に、言葉で伝え、私他にもやっぱりそういうの今、こういうの言う、あの、言ったんですけど、反応返ってきませんとかっていう相談を受けたりするんですけど、あ、この言葉をそのままメールで送っちゃったらきついかもって思ったことがあったので、
なあ、
だから
確かに
顔
ね。
見てね、伝えたらもっと違う反応があるかもしれませんねっていう、そういうぼかした言い方ですよね、こっちも。だって本人対本人じゃないから。だからね、すごく最近のこの、なんていうかな、顔見て喋るっていうのと、メッセージで全体で送るっていうのと、あと個別で何か送るっていうのの違いをやっぱりしっかり認識してないとやっぱいけないよなーっていうのをすごく感じてるんですよ。とっ
な
て
る
も。
ほど。確かにそうですね。言葉って難しいです
難
よね。
しい。だからそんなつもりで、悪くしようと思って言ってる人なんて誰もいないと思うんだ
も
け
ちろん、も
ど、
ちろん。
言い方とかその表現方法で、だからすごい最近それが実は悩み、私の中
ああ、
の。そう
わか
そ
りました。じゃあ、その辺の話もちょっとしていきましょうね、次ね。
よろしくお願いします。
ぜひぜひ。
ありが
なん
とう
か
ござい
こう、
ます。
ね、ちょっと盛り上がってきましたね。なんかいろんな。
悩み相談教室みたいな。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。じゃあ、また来週よろし
ま
くお
た
願
来
いし
週
ま
お
す。
願いいたします。